ミルクの絵本。この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。こんにちは、藤田のぞみです。ミルクの絵本では保育ネットワークミルクの保育士さんにお電話をつないで、ミルクっ子通信に掲載されているおすすめの絵本やイベントの情報などをご紹介いただきます。7月9日水曜日配信の今回は、ミルクひまわり園園長でいらっしゃる北村幸子さんにお話を伺います。北村さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
暑いですね、
はい、暑いですね。
本当にもう蒸し暑さがいつも以上に厳しいですよね、
はい、厳しいですね。もう空調つけてても湿度が高いですね。
そうですよね、湿度も辛いですよね、
はい、
あの熱中症アラートなども出ていて、小学校さんもそうですし、取材で伺う幼稚園の園児のみんなも、なかなか外では遊べないという話をしていたんですけれども、いかがですか。
もう外に全然出れないですね。あの熱中症アラートを確認したら、もう水遊びも外でできないですね。
なんですね、はい、いつもお散歩のお話をお聞きして、こんなもの見つけたよっていうこともね、あったりして楽しいんですけれども、なかなかそれがね、今できませんね。
できないですね、
水遊びも難しいとなると、この時期の過ごし方、お子さんたち、ね、だんだんちょっとストレスもたまるのかなと思ってしまいますけれど、どういうふうにお過ごしなんですか。
はい、もういろいろね、保育士アンダーしあって予定しているのは、もう、あの色水を凍らせて氷にして触って遊んでみたり、スライムを冷たく冷やして遊んでみたり、今日はですね、あの2歳児さんは、あの調理師の先生と一緒にアイスクリームを作りました。
あ、そうなんですか。、はい、いいですね。
はい、
みんなでこう混ぜ混ぜしたりとか。
そうなんです、もう混ぜ混ぜしてね、あの豆腐がね、苦手なお子さんがいる、子供がいるんですって話したら、豆腐アイスクリームの作り方を調理師さんが教えてくださって、で一緒にあの豆腐とココアパウダーと蜂蜜と生クリームをね、もうみんなで一生懸命混ぜ混ぜ混ぜ混ぜして、で一緒にみんなで冷凍庫に入れましてですね、今日の昼寝起きにいただくという、楽しみにして寝てました。
これからなんですね。
そうなんです。
もうね、待ちきれませんね、皆さんね、
もう食べようって言ってましたけど、こうやった方が絶対美味しいよって言って。
そうですよね。ひやっと食べたいですよね。
はい、
ついつい私も作ってみたいなと思って今慌ててメモを取りましたけれど。ああ、本当にお豆腐でできるんですね。
割とあっさりタイプのね、あのアイスクリーム去年もいただいたんですけど、あの豆腐嫌いのあのお子さんがいて、今日豆腐でね、アイスクリーム作って、今日給食にたまたまお豆腐がお味噌汁に入ってて、食べてましたね。
そうなんですか。
そうなんです。
まだお豆腐アイスは食べてないんですよね。
そうなんです、そうなんです。豆腐をね、今日あの一人ずつ、あのジップロックみたいな、あの袋に一人ずつ材料入れてもらって、一人ずつこうぐちゃぐちゃぐちゃっと混ぜたんです。もう最初豆腐ね、ツンツンって指さして、恐る恐る触って、ぐちゃぐちゃっとこうジプロクで混ぜて、ココアパウダー入れて、蜂蜜入れて混ぜてる、なんか豆腐に親しんだんでしょうか、食べてましたね、今日。
そうなんですね。はい、お豆腐って美味しくなるんだって知ったんですね、きっと。
はい、楽しみです、今日おやつの時間が。
お豆腐も克服して、ご褒美もあっていいですね、今日。ねえ、じゃあの食べる部分でもこう工夫しながら、実際にこう冷たいものができていく過程にも触れつつっていうような感じで、もう工夫しながら過ごしてらっしゃるような感じですね。
そうですね、もうなるべく冷たいも、あとお人形さん、ママごとの人形さんのお洋服、洗濯ごっこしようと思ったりしてますね。
あ、そしたらお水にね、自然と触れますもんね。
そうなんです、そうなんです。
そうですか、はい、じゃあこう暑さでちょっとしんどいなですとか、退屈だなとはならないですね。
ならないですね、あの子どもたち元気ですね。なので元気がゆえに、あの水分補給だけはこまめに取る時間作って、ね、急にこう熱症で伸びてしまわないように気を使っています。
室内でもそのあたりはちょっと、ね、気を使いたいところですよね、
はい、もうほんと子どもって、ね、小さい子どもは1回にちょっとしか飲めないので、 ってすぐねもういらないって言っちゃうので、
もう、
はい、そうなったらもうこまめにしょっちゅう飲む時間作ってます。
例えば大体どれぐらいの間隔でっていう決まりはあるんですか？
もうね、活動の切れ目切れ目でね、うん、あの進めてるので、はい、本当に早い時で40分後とか、
あ、もう1時間待たずにってことですね。
そうですね、もう本当に一口二口でいらないって言っちゃうので。
あ、そうですか。
です
もっと飲んでと思いますもんね。
そうなんです、本当に。
わ、うん、かりました。じゃあ活動ごとに、
はい、
まあ、ちょっと長く活動するときにはこう合間合間見ながら、
はい、
3、40分おきでも飲ませてあげると、はい、いいということですよね。
はい、と思います。
わかりました。じゃあ、はい、ご家庭でもね、どうしてもこうついついお家の中で涼しく過ごしていると忘れてしまったりすると思うんですけれど、お水お茶飲みましょうねっていうお声掛けを積極的にしてあげるといいですね。
はい、
はい、わかりました。まあ、でもみんな本当に元気だということでほっとしました。
本当元気です。あの、嬉しいです。みんな揃って元気に来てくれてます。はい。
そんな元気なみんながきっと好きであろう絵本のご紹介なんですけれども、
はいはい、
実は前回も車のお話だったんですが、今回もちょっと通じるところがありますかね。
そうですね。
そうですね。
はい、車の、はい、スケルトンという絵本です。
はい、スケルトン、
はい
ね。乗り物がたくさん出てくる絵本のようなんですが、
はい
はい、どんな絵本かまずご紹介いただけますか？
はい、副題がね、中はどうなっているのかなっていう絵本でして、
はい、
うん、はい、開けてみますと、
はい、
赤い車がどんと2ページにわたって、はい、あります。車、うん、私たちを乗せて走る車、中はどうなっているのかな、でちょっと仕掛け絵本風になっていて、
うん、
この赤い車の部分がね、次めくれるようになってまして、ここをめくると中のね、もうあの本当にエンジンルームから、
うん、
ラジエーターの説明、ガソリンタンクはここだよ、はい、座席だよ、シートベルトっていうこの名前とともに説明書きがね、たくさんあるんです、
はい、
で、うちの園は、ね、0歳、1歳、2歳とちっちゃな子どもたちですので、もうこのね、エンジンの説明書きとか、ラジエーターの説明書きは読んでないんです、実は。
そうですよ、結構細かいことが書いてありますよね。字も小さいですし。
そうなんです、そうなんです。
ちょっとその小さなお子さんには難しいのかなっていうような、はい、ひらがなでは書かれてるんですけれども。
そうなんです。
うんうん、もう一段階ちょっとね、興味を引くような感じですよね。
そうなんです。で、多分なので、この絵本は長く楽しめると思うんですけども、
は
い、1歳、2歳の間は、この詳しい説明書き読まないで、このシート、どこに座るっていうと、ママここ、パパここ、そう、運転は誰がするのなんて話しながら、やっぱり車は身近ですので、この、車の中身がバッと開いた瞬間、うん、あーっていう子いましたね。
本当ですか。ね、よく乗ってるよと思うんでしょうね。
そうなんです。家にも僕乗ってるっていう感じで、で、どこ座ってるのとか、ね、そんな話しながら、はい、なんかこんなん入ってるんだねぐらいで、説明書きは、今の時点では読んでいないんです。
ね、まあ、でもこう、ね、身近ないつも乗ってる車の中がこんな風になってるんだなとか、実際に自分が乗ってる様子なんかもちょっと想像してみたりして、
そうなんです、ね、面白いんです。
そうですよね、
多分ね、車にね、皆さん割と乗ってらっしゃるので、ガソリンスタンドに、
ね、はいはい、
行く経験がある子供には、ここガソリンタンク、いつもガソリン入れに行ってるでしょと、ここにガソリンが入ってるのよなんてね、話するとね、じーっと聞いてますね。
ああ、そうですか、ね、お子さんよく見てますもんね。
見てます見てます、
ね、そうですか。車がまず出てくるようですけれども、
はい、
乗り物っていうのは他にも出てくるんですか？
はい、こんな感じでね、いろんな乗り物の中身が、うん、見れるんですけど、次のページがね、バスなんです、
はい、
もうバスもやはり身近のようなので、このバスの中はどうなってるかな、でバスの部分を開いた瞬間、目丸くしてね、
うん、
乗ったことある子は、はい、ここ座るって言ったり、
ね、
運転席どこだ、運転席さんはどこに座ってるかなって言うと、ここここってハンドルのとこ指さしてね、よく知ってます。
ですね、
もうこれもね、なんか詳しくこう、ね、はい、ラジエーターだったり、このバスの中、うん、大人がへーって思うんですけど。
そうですよね。私たちも知らないことたくさんありそうですよね。
そうなんです、そうなんです、
うん。
ちょっとこの細かい説明書きはちょっと置いといて、絵でね、遊んでます、空想して。
読み聞かせをしてあげながら、大人の方がじーっと見入ってしまいそうですね。
そうなんです、そうなんです。そうなんです、
うん、
次の乗り物が電車です。はい、これもね、まだ身近なのでね、すごく。うん、 興味持って見てくれて、中はどうなってるかなで、電車の中どこ座ると思うって聞いたら、ここに座るなんて話してくれます。でなかなかこの大人も本当にこれも電車の、はい、この車輪の上はこうなってるのって、
ね、知らないですよね、あんまりね、
見てしまいます。でもやっぱ電車好きの子はね、はい、見るとこが違って、あのパンタグラフを指さして何かすごく言いたげだったので、そうよね、はい、ここ電気がね、ここに電気が走って電車動くんだよねって話すと、はい、じーっと聞いて、やっぱ電車好きはね、質問が違います、指さすところが。
そうなんですね。着眼点がそれぞれ違うんですね、
違いますね。面白かったです、
面白いですね、はい。
で電車好きの次のペースは新幹線なんです、
はい、
もうビューンと速い新幹線の中はどうなってるかなと開けると、うーわ椅子がいっぱいだねって言うと、子供たちもわーって
反応がいいですね。
そうなんです、もううわー椅子いっぱいだね、どこ座ろうかな、お出かけしたいねー乗ってーなんて、ちょっと保育士の気持ちも入ったりで、
本当ですね。新幹線まで来るとちょっとまだ乗ったことないよっていう友達もいたりしそうですね。
そうなんです、そうなんです。この先割とね、見たことあっても身近ではないんですよね、次がオートバイなんです、
はい、
そうなんです、これも、見たことあるかな、中はどうなってるのかな、このめくりますと、このエンジンなんていうんですかね、この座席の下のガスケルトンになってまして、こんなになってるんだねって、はい、もう言うしかないんですけど、次はね、身近です、ちょっと飛行機見たことあるって、空を飛ぶんだよ、中はどうなってるかなってめくりますと、へえこんなになってるんだね、飛行機も椅子がいっぱいあって座るとこいっぱいやね、飛行機はエンジンこんなとこにあるんだねなんて話をね、しましたね。
小さいお子さんって1歳か2歳ぐらいまで結構目線が下といいますか、なんかこう小さなお子さんが空を見上げて飛行機に気づく瞬間っていうのがあるんだなっていうのをちょっと思ったことがありまして、ないですかね。
どうやったらね、散歩に行った時もね、
はい、
あ飛行機だよって、ヘリコプターだよって保育士が指さしても、なかなか多分見えてないなと思うことがあって、今ね芝生にね寝っ転がって一緒に見るようになったんです。
あそうなんですね
芝生にねみんなでこう寝っ転がるとね、
絶対に見えますもんね、上
が。そうなんです可愛いです、みんなちっちゃい子がね先生と一緒に寝転がって空見てると、もう保育士も気持ちいいですねって言ってます
本当ですね、大人も寝転がるってなかなかできないですもんね。
そうなんですって、ね、もう本当天気のいい日気持ちいいです、飛行機、時にはヘリコプターがね見えたりなんかしたら、
そうなんですね、
ラッキーな気持ちで帰ってきますね、さんと。
そうか、寝転がるって方法がね確かにありますね飛行機に気づく瞬間に感動したことがありましてわかったんだって思ったことがあるんです。
そうそうそう、そうなんです、そうなんです、見えてくれてるってね、わかりますもんね、で次のページがそのヘリコプターなんです、
はい、そうですね、そのお空を飛ぶ乗り物もいろいろあるってことですもんね、
で寝っ転がってるとね、飛行機が見えたりヘリコプターが見えたり鳥も見えてね、本当外に散歩行きたいですね
本当にそうですよねちょっとだけでも涼しくなってほしいですね、
ね、行きたくなりましたね、またでヘリコプターの中はどうなっているのかなと開けると、
はい、
ね、もうあんまり本当身近じゃないですけど、ヘリコプターの中にも椅子があるんだね、運転席ここにあるんだねってじーっと見てくれてますね、で次がねあまり本当に、はい、子供たちと一緒に見ることはないんですけど、客船ですね、はい、大きな客船、
船ですか、
はい、船です、中はどうなってるのかな、でもこの船のね絵を見てね、子供がプールがあるって、客船の屋上にね、
豪華な客船なんですね、です
豪華客船でプールがあって、
ね、これ乗りたいですよね、私たちも
乗ってみたいです乗ってみたいねって言いながら、ね、もう船の上にプールがあるのにびっくりしてましたね、
本当ですよね船で泳ぐってどういうことって思いますよ
ね、そうなんです、そうなんです、そうなんです、で中はどうなってるかなと開けると、エンジンはこんなとこにあるんだね、下の方にあるんだねって話しましたね、 劇場までなんかあの絵があって、はい、保育士はわあ乗ってみたいねしかないですけど
本当ですね、ね、大きな乗り物ってたくさんあって新幹線もそうだし飛行機もそうなんですけれど、この客船になってくるとお部屋があるってなってきますもんね。
お家がねいっぱい入ってるって言って、あの言った、はい、2歳児のお子さんいましたね。お家がいっぱいって、
ね、お家がいっぱい、確かにそうですね
そうなんです、ベッドルームがたくさん見えるので、
本当ですね、マンションみたいに見えるかもしれませんね。
そうなんです、本当にお家がいっぱいでプールもあって、うん、乗ってみたいねって、ね、で次がですね、潜水艇なんですね。これはちょっと子供に説明するのがちょっと難しかったんですけど、
そうですね、
ちょっとはっはてなっていう顔で見てくれて
ます。キョトンとしてましたか。
そうなんです。海潜れるんだよって言ったんですけど、で、中のね、絵もちょっと難しい。椅子がないねって話しました。
ああ、そうですよね。
そうなんです。
そっか、ねえ。でも、うん、豪華な客船との違いはね、たくさんあるでしょうから。
ねえ。本当に船は、ね、うん、水の上でこれは潜っていくんだよっていう話をしました。
潜るってなんだろうってところかもしれませんよね。
お魚と一緒だよって話したんですけど、ちょっとはてなわな感じだったんですけど、最後、最後は子どもたち大喜びでした、最後は見開き縦型に絵本を伸ばしまして、ロケットが出てきまして、もうロケットはね、みんなあのロケットに変身なんて言って、こうジャンプする遊びもしてるので、
あ、そうなんですね。
このロケットはもう絵本縦にして、あの3、2、1発射でドカーンと絵本を上に上げて遊びました。
あ、そうですか、ね、ロケットこそ本当にこう宇宙へ行ってしまうような遠いものですけれど、お子さんたちは遊びの中であったりだとか、
そうなんです、
ね、割とこう気持ち的には身近というか、親しみがあるんですね。
見たことも多分ないんですけども、うん、あのロケット発射ごっこでよく遊んで
ワクワクしちゃうんですね。そうですか、もうたくさん乗り物が出てきて、しかもこう、ね、大人も楽しめちゃうようなすごく素敵な絵本なんですけれど、お子さんたちこれどれが一番、やっぱりロケットが一番好きですか。
ね、興味持ってじーっと見てるのはやっぱり車ですね。
うん、あ、身近なものがやっぱりじっくり見ようとする、
はい、もうワクワクして、会社がついついこう遊んで飛んじゃうなロケットなんですけど、ずっとこう、見入る、聞き入るはやっぱり車ですね。
そうなんですね、なんかこう外側の外観のページがあって、めくるとその中が、ね、いわゆるスケルトンですよね、中が見えるようにできているということで、ね、こうなんでしょう、じっくりと時間をかけるような感じで読んであげるのがいいですかね、やっぱり。
はい、もうあの、興味のあるところはじっくり時間持って、あのじっと、あのゆっくり見入れるようにしてます。やっぱりちょっとね、あの身近でない乗り物になってくると、あの、あ、早くロケットのスペースに行こうと思っちゃいますね、読み手は。
あ、そうなんです、反応がちょっと薄いとね、次行こうかなってなりますもんね。
でも潜水艦は早いですね、
ねえ、まあ、いつかどこかでまた触れる機会があると、あれかってなるかもしれませんけどね、
なのでこの絵本、本当にね、小学生こうね、行ってもずっとこう、見て楽しめると思います、自分一人でもね。
そうですね、あの、ストーリーがあってっていうわけではないんですけれど、その一つ一つの、なんでしょう、部分といいますか、部品とか場所とかの名前がすごくたくさん出てきて、それに対するこう細かい説明もひらがなで書かれているということなので、どうでしょうね、図鑑みたいな感じで長く使えそう、
ね、はい、長く使えるんじゃないかなと本当思います、これ一冊あると。うん、図鑑みたいですね。
そうですよね、乗り物がお好きなお子さんであれば、長く大切に持ってそうな感じがいたしますね、
はい、
はい、わかりました。本当に楽しそうですし、大人の方も、ね、じっと見て読んでしまいそうな絵本です。お子さんと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいですよね、
はい、
はい、今回ご紹介いただいたのは、ミルクっ子通信7月号掲載の絵本でした。スケルトン乗り物編ですね、サブタイトルが中はどうなっているのかなということでした、はい、本当にワクワクするような絵本ですので、手に取って読んでみてください。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、それでは北村さん、はい、イベントなどのご紹介なんですけれども、はい、今回はどういったことが、はい、
子育て支援スペース広場でですね、はい、7月24日木曜日、
はい
はい、ルーティンアロマといいまして、はい、アロマセラピストの児玉さんが、はい、本当にたくさんね、香りの瓶アロマを50種類と書いてますが、チラシには以上じゃないでしょうか、たくさん持ってきてくださって、本当に今の自分に合う香りを楽しめる、はい、イベントがございます、
はい、ルーティングアロマ定期的に、ね、開催されていて、実際行ったことがあるとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれど、香りがたくさんあってそこから選ぶことができるって、ね、いつもうっとりしながらお聞きするんですけれど、その時の体調によってとか、まあ、好みももちろんあると思いますけれども、季節であったり気候であったり、体調であったりで、ね、選ぶものが変わってくるんだろうなって想像しますけど、
そうなんです。私もついついね、来てくださると香りを楽しませていただくんですけど、あれ先月これ好きだったけど今はこっちの方が好きって、はい、ありますね。
ありますよね、きっと。今なんか特に蒸し暑いですから、こう爽やかな感じとか。
そうなんです、おっしゃる通りで、もうなんか柑橘系の香りばっかり、香りがね、すごく気持ちいいです、心地いいですよ。
そうですね、その他に何かこう香りを使ったことっていうのはあるんですか？
香りの中で10分間、こちら費用がかかるんですけれども、ボタニカルヘッドケアっていう、児玉さん、セラピストの方がね、本当気持ちよく頭をこう、ほぐしてくださるんですけど、もう私はもう、必ず 100% 寝てしまうんですけども。
そうでしょうね。私も寝る自信がありますよね。お話聞くだけで気持ちよくなっちゃった、今。
そうなんです、そうなんです。はい、はい、本当に広場に遊びついでに来ていただいて、見守り保育させていただきますので、ご自身の、ご自分の時間を、こう、ちょっとゆっくり、はい。作っていただけたらと思います。
ね、じゃあお子さんも一緒にお連れになって、お子さんお留守番する必要がなくて、一緒に来て楽しむことができる、で見守り保育なんで先生方が一緒に見てくださるということですね。ここでね、おもちゃだったりだとか絵本であったりだとかで遊ぶこともできますか？
はい、もうおもちゃもたくさんありますし、絵本もたくさん、本棚、子供が手に取りやすい位置にたくさんございますので、はい、もうゆっくり遊びに来ていただいた、ついでにお母さんも、ゆっくり癒されて帰っていただけたらと思います。
わかりました。子育て支援スペースミルクでお子さんたちものんびりと遊びながら、お母さんたちも香りに包まれて、ちょっと癒されるようなひとときを過ごせる、ということですので、ぜひ足をお運びください、改めて日程を伺ってよろしいですか？
はい、7月の24日木曜日10時半から12時半になります。
こちら参加されたい場合、お申し込みは必要でしょうか？
はい、申し込みの方は大丈夫、結構です。広場の、遊びに来ていただいて、香りの体験していただきたいと思います。
わかりました。ご予約は不要で、費用も不要ということですね、ヘッドケアの方だけが有料になってきますよ、ということでしたよね。わかりました。では、気軽に参加していただけそうですので、ぜひ足をお運びください、ルーティングアロマは、7月24日木曜日10時30分から12時30分まで子育て支援スペースミルクで行われるということでよろしいでしょうか？
はい、お待ちしております。
ぜひ足をお運びください。さあ、今回はまずはミルク子通信7月号掲載のおすすめの絵本、スケルトン乗り物編、中はどうなっているのかなをご紹介いただきました。そして後半はルーティングアロマについてのお話でした。北村幸子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、次はどんな絵本でしょうか。次回のこの時間もどうぞお楽しみになさってください。ミルクの絵本、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。